どうも
どうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代うるさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわけあいと話しています。しかし、さやまです。
みやまです。
さやまです。
はい、よろしくお願いします。はい、準レギュラーのれいこちゃんです。
はい、お願いします。
はい、ということでですね、先ほどまでちょっとリアルダンスゲームの話したんですけども、
はい、
今回はですね、うん、ちょっとまあもう年末、もう12月この今日の収録日が入ったらすぐなんですけども、はい、まあちょっと年末企画というかですね、
はい、
あの久々の2年ぐらい前にあのバーサスシリーズっていうので、あのドラゴンクエスト VS ファイナルファンタジーとか、
あ
ーやったね、は
い、そう、あとドラゴンボール VS ワンピースっていうのをちょっとやったんですけど、
はい、
ちょっと久々にその企画の延長で、今回ですね、やるのは、
うん、
懐かしのですね、僕らの少年時代に、うん、よく読んでいたあの雑誌から、うん、ちょっと企画をやりたいと思います。
小学何年生とか、
小学
4年生 VS 3年生
とか、そういうやつね。
それはね、あれしようか、学校内の喧嘩みたいな感じですよね。で、今回あのやるのはですね、
うん、
コロコロコミック VS コミックボンボンという企画で、
うん、
久しぶりに聞く名前だよね。普通の生活してたら聞かないよ、
ね、まあそうだね、
まあ我々ももう30半ばで、
うん、
そうだね。正直あの通勤途中でさ、うん、あのサラリーマンがさ、ジャンプ読んでるとか見たことあるよ、
うんうんうん、
コロコロコミックは見たことないな。
そうそう、なかなかそのさ、もう大人になると絶対にあの手に取らないものの一つだとは思うんだけど、
うん、
で、まあ、あのなんでこのね企画を今回そもそもやろうかなと思ったのは、前回にあの収録した帰りにね、タカさんとあのレゴとかと一緒に、
うん、
あの秋葉原もあのヨドバシカメラだっけ、
うん
ね、に行ったんですよ、
うん、
あの帰りに、
うん、
で、そしたらあのおもちゃコーナーにちょっと行って、ゲームコーナーとか、うん、で、そこでさ、あのプラモデルちょっと見てるついでに、
うん、
あのたまたまその横にあのミニ四駆がさ、
うん、
ああ売ってたんだ。
そう、売ってたのよ。で、それ見て、あ、ミニ四駆懐かしいねみたいなところから、あ、コロコロコミックってなんか結構面白かったよねみたいな話で、ちょっとそこからちょっと思いついた感じだったのね。で、まああの久々にじゃあちょっとコロコロコミックのちょっと題材にやってみようかなっていうところから、まあそういえばコミックボンボンもあって、で、タカさんはコミックボンボン派だったみたいな話をしてたから、
うん、なるほどね、
じゃあちょっとそれ VS シリーズやってみようかというところで、
なるほど、
はい、ということでですね、で、今回は、コロコロコミックとコミックボンボンで、
ま
ず僕が、コロコロコミック派で、タカさんがコミックボンボン派っていう、まあ一応仮に分けて、
うん、
で、やってみようかなと、
なるほど、
思います。
はい、
うん、
で、ちなみにさ、まだあんのコロコロコミックとコミックボンボンって。
あ、じゃあその話もちょっとこれから、
はい、
しようかなと、
はい、
はい、で、
じゃ、はい、
大丈夫。で、まずはですね、まあ、前後編でまずは僕のコロコロコミックの方からちょっとプレゼンしたいと思うんですけども、
うん、
はい、
で、僕はもう、もう小学校の時はもう本当コロコロコミック毎月買ってるような感じで、当時まあミニ四駆なんかのブームとかあのいろいろあって、まあ、本当にガッツリ読んでた感じだったんだけど、
ああ、
で、久々にちょっとじゃあこの今回やるにあたって調べてみようというところでさ、うん、まあ、ウィキペディアとかちょっと調べたりとかしてたんだけど、
ああ、
でね、じゃあどうせだったら、実際の物語に入りたいから、
うん、
ってことを調べてたんですよ。で、じゃあ手に入ろうと思ってもさ、そうヤフオクとかでしかやっぱなくて、
うん、
で、ちょっとそこもあんま手に入らなかったので、
うん、
で、無理かなって思ってたら、ちょうどね、7年ぐらい前に、コロコロコミックが創刊30周年ということで、
はあ、
コロコロコミックの復刻版のシリーズをずっとね、
あー、その何十年も前に出したやつを復刻して出してる、
そうそうそう、っていうのがあって、
うん、
で、それをちょっと今回持ってきました、
はい、
っていうのが、これなんですけど、コロコロ伝説っていうこれ本で、これ当時のコロコロコミックに連載されてるやつを、
おっちゃまくん、
そうそう、
うん、
これ
あ
年代で分かるんで、1987年から88年の一冊と1989年から90年のシリーズで2年ごとぐらいの感じで、
うん、
それぞれ出してて、
あ、2年分をさばって
そう
1冊にした、
1冊にしてる、これが出てて、
うん、
で、ちょうど僕が小3小4とかの頃が一番読んでたから、うん、まあ、その時のやつを持ってきたんだけど、
うん、
で、これが、まず1980年から88年版、ボリューム6コロコロ伝説 で、まあ、表紙に書いてあるけど、これ、おもちゃなんですよね。
懐かしい。
そう。
懐かしいね。あとこれ、カットバス清原くん。
ああ、懐かしいね。
懐かしいね。
これだ、ズルピーがハゲマル知ってる。
ああ。そうそうそう。このキャッチコピーが、この永遠の友達んこっていう、なんか、響き懐かしいって思ったんだけどさ。
ビックリマンなんか漫画になってたんだね。
そうそうそうそう。
そうだね。
あ、これ桑田だ。
あ、これなんだっけ、のんき。
のんきくん。
のんきくん。
そうそう、結構懐かしくて読んでたら、うん、で、まあ、あのその当時やってた漫画がね、まあ、いっぱい載ってたりするんだけど、うんうん、で、ちょっとコロコロコミックの概要からまず話したいと思います。
はい、
で、この、月刊コロコロコミック、
うん、
これはですね、1977年の5月15日に、小学館から創刊された、月刊の漫画雑誌なんですよ。
うん、
で、これはさまざまなキャラクターや玩具やゲームのブームを、まあ、社会現象と引き落とした、まあ、結構ね、あの、まあ、皆さん知ってるコミックだと思うんですけど、うん、で、あの初めはね、まあ、あの小学館で言えば、まあ、さっき宮山さんが言ってたけどさ、小学校何年生、3年生、4年生っていう、うん、あの学年雑誌っていうのが、まあ、元々あったの
ね。うん、
なんだけど、この学年、小学校、少年向けの漫画雑誌の読者数が上がってる中で、まあ、小学生が読むための漫画雑誌として何かできないかと、うん、っていうところから、この学年雑誌より一回り小さいサイズのコミックにすることで、うん、あの余った紙をあっさり回して漫画のボリュームを出そうっていうところで出したのがそもそも始まり。
なるほど。だからこうちょっとなんていうの、A 何サイズっていうか厚いし
小さい、
小さいんだね。
そうそうそう。だから小学生の手でも持てて、
うん、
で名前もそのこのコミックの雑誌の形態自体がコロコロしてるところからコロコロコミックっていう、コロコロ、
その薄っぺらいよりはサイコロに近いぐらいの厚さがあるもんね。
そうそう、キューブ状な感じのところなんですよ。
うん、
で、まあ、実際のどんなものが連載されてたかというと、まずその何より一番なのがドラえもんですよね。
ドラえもん、
あ、
ドラえもんやってたんだ、
うん、
ドラえもんやってたの。
コロコロコミックのドラえもんというのがもうあのいわゆるドラえもんのメインの雑誌なのよ。
そうなんだ。
だからあの、今回ちょっと背表紙のところはそれぞれの年代のキャラが必ず、うん、今回だとこれお坊ちゃまくんで、そっち側だとダッシュ四駆郎が書いてあるんだけど、うん、あのその当時っていうのはここに必ず全部ドラえもんの絵が書いてあって、あのよく僕らがさ小さい頃に見てたのが劇場版ドラえもんってあるじゃん。
ああ、のび太と竜の騎士みたいな、
うんうん、日本誕生とか、
うん、
それは全部このコロコロコミックで連載されて、
うん、
でそれが劇場版になったっていう
のが、小学館なの。じゃあ小学何年生とかも全部ドラえもんだったよね。なんか
そもともとコロコロよりも前に小学何年生で連載を初スタートしたのドラえもんなの。
そうそうそう。
でその後コロコロでやるようになるね。
でコロコロコミックでその劇場版の連載がやってて、
うん、え、劇場版を連載してたの。
そうそうそう、劇場版の連載して、それと同時にアニメを並行して制作するっていうのが当時のスタイルだった。
まあまあまあ、何よりコロコロで懐かしいのはそのなんていうの、竜の絵というか、
あ
のキャラクターの、
そう、この黒いね、
これね、うん、あの一応キャラクターの名前がこれコロドラゴンって言うんだけど、
うん、
これも俺もあの30年ぶりに初めて知ったんだけどさ、
でコロドラゴン、
そう、初めはなんかねコロちゃんっていう別のキャラクターがいたんだけど、途中からこのコロドラゴンっていうのが、
なるほど、
まあ、メインになって、うん、で、まあ実際ね、コロコロコミックの、まあ、なんていうか特性っていうと、その普通の漫画雑誌と違うのは、うん、とにかくそのあだかな、おもちゃへとタイアップというか、まあ、おもちゃのプロパガンダ雑誌みたいなのっていうのが、まあ、結構ねコロコロコミックの一つのまあ特徴というか、
うん、
だから、雑誌でもちろんあのコミックオリジナルで始まるような、例えばおもちゃのくんとかっていうのはさ、
うん、
あの別におもちゃと全然関係なくて、あの漫画だけから始まったっていうのがあるんだけど、それ以外にも結局そのダッシュ四駆郎とかミニ四駆とタイアップして始まるっていうのがあるから、
うん、
例えばそのおもちゃの人気がなくなると、その漫画 の人気とは全然別な感じで、単純にブームが終わるから連載が終了するとか、
うん、
っていうのが結構あったりしたらしいよね当時。
うーん、
で、
あ、面白い、
うん、そうそうそう、で結構その、まあ、今回このさ、僕らが当時読んだのって、まあ、何よりもね一番読んだのはおもちゃまくんだと思うんだけど、
うん、
このおもちゃまくんに代表されるように結構その下ネタが多いっていうか、
うん、
その、まあ、エロとかじゃなくて、
うん、
そ
のまあ、子供だからね、
そ
う, うんこちんこするみたいな、
そうそうそうそう、で結構これはなんかやっぱね当時あの今回これやるんだったってカミさんに聞いてきたんだけど、やっぱカミさんの家ではね、やっぱこのおもちゃのくんで当時やっぱ下品みたいな感じで言われてて、親から読んじゃいけませんとか、学校から推奨されないみたいなことなんかで、ね、言われたらしいんだよね。そうそう、 まあでも僕らなんかもう全然そんな面白くて友達行こうとかなんかね。
でも今のねクレヨンしんちゃんのはエロも入ってる。
まあそうだね、うんうんうん、ちなみに俺子供ながらにあのおもちゃまくんは下品だなと思ってたけど、
そうだね、
普通に。ちなみにあの伊沢さん総括されたけど、うん、俺はおもちゃまくんそんな好きじゃなかったよ。
あ、当時は。
ちなみに今当時から今に至るまで好きな時期は一度もなかったよ。
あ、そうか。宮本さんは何、コロコロ派だったの、ボンボン派だったの。
ね、どっちも読んでなかった。
あ、そもそもコロコロコミックもボンボンも通ってなかった。
ジャンプも読んでなかった。そのある程度ね、大きくなるので最初はジャンプ読んでて、うん、小学校も3年生ぐらいからそういうの読まなくなっちゃったんだよね。漫画読み出したのまた高校生ぐらいになってからだよ。
じゃあそもそも自分から能動的に漫画はあんま読まなかった。
そんな読まなかった。
まあ僕がち、まあ、まああくまで僕の話なんだけど、うん、結構やっぱ当時もうコロコロコミックはみんな買ってたし、うん、であとやっぱミニ四駆だよね、ブーム。
まあそうなんだ、ダッシュ四駆郎はすごい人気あったし、うん
ね、
実際それでちょうどミニ四駆って何年か周期に人気が来るんですよ。で今も第4世代とかで人気があるんだけど、俺らも第1世代の世代じゃなくて、うん、もっと昔にミニ四駆っていうのは人気があったんだけど、一度下火になってこのダッシュ四駆郎で火がついて、
そうなんだ、
いわゆる第2世代なんでね、俺らがミニ四駆ハマってんのって、
うん、あの元々はあの僕らのお兄さん世代ってのはあのラジコンブームだったんでね。
ああ、うん、そうかも、
うん、でラジコンが流行った後にそのラジコンの小さい版としてミニ四駆が出て、うん、であの第1ブームっていうのはアバンテとかあの、うん、サンダードラゴンとか、うん、なんかそういう機種が入ってたのが第一次ブーム で僕らの第二次ブームっていうのがその四駆郎みたいに表されるのはエンペラーとかそういう
バーニングサンとかね。
そうそうそうそうそうそう、シューティングスターとかそこら辺を片付けてたっていう。うん、まあ、宮本さん全然あれだよ、同年代
感完全になんだろ初見感満載だ
よ。ミニ四駆語らなかった。
持ってたけど、うん、あのやってたけど、うん、漫画とは連動してなかった。おもちゃとしてやってた。
じゃあこのダッシュ軍団のあのマシンとかは持ってなかった。
ダッシュ軍団っていうのは初見っていうか。
マジで、
うん、わかんない。
ああそうなんだ。
なんかちょうどね、俺らがやり始めた頃にはエンペラーとかなくて、うん、それこそさっき言ったサンダードラゴンとか、うん、いろんな種類があった中、
うん、
ちょっと年齢過ぎたぐらいでエンペラー、バーニングサン、シューティングスター、
うんうん、
ちょっと次世代のマシンが出てきて、
うん、
そっちにこう人気がいく、
うん、
ちょうど我々はその世代に狭間に生きてたわけだけども、ないか
ねえな。俺だからなんか覚えてるのは、そのなんかゴールドモーターがどうとか、
うん、
スポンジタイヤがどうとかっていう、そういうパーツをなんかやってた、あと軽量化をするとかあったけど、
うんう
ん、あんまりその機種名みたいなのってちょっと僕は県外ですね。
あのスティックみたいなのを持ってたじゃん。でなんかテープ貼ってね、
うん、
こうミニ四駆を動かすっていう、
うん
うん、あ、じゃあちょっとさ、あの、まあ、順を追って説明したいんで、あの、宮本さんもね、分かんないことだから、ちょっと漫画をね、ちょっと、あの、少しずつ、ちょっと、あの、振り返りながら言いたいんだけど、ここに、まあ、当時、連載されてたね、漫画が、まあ、いくつか載ってるんですよ。
うん、
で、まあ、まず、まあ、おぼっちゃまくんがあるんですね。ちょっと年代が80年か88年だから、ちょっと聞いてる人にとっては、結構ね、あの、本当、ニッチなところになってしまうんだけど、うん、他にも次あったのが、これは甘いぞ団子っていう、この漫画知らないですか。
うん、わかんない。
あ、マジで。あ、そう。
タコさんはコミックの僕がコロコロコミック読んでたの。
ダッシュ四駆郎だけは知ってた。
あ、
けど、ちゃんと読んで
ない。この雑誌をちゃんと読んだわけないけどね、
う
ん、
私は両方読んでた、うん、そう、女子の女の子のやつも読んでたし、
うん、
コロコロもボンボンも読んで、
忙しいな。
でもって、あれだな、男兄弟いないんだけど、それでも
読んで、男兄弟いないけど、すごい興味があって
自分で買ってたの。
自分で買ってた。
そう、この漫画でちょっと思うんだけど、うん、このね、甘いぞ団子ってこの漫画が大好きで、
う
ん、これね、あの、まあ、なんだろうな、小学生のこの団子くんっていうのが主人公で、
うん、
ちょっとあの、なんだろうな、すごい気持ちいいね、あの、なんていうの、本当竹を割ったような性格の男の子が主人公で、
うん、
まあ、晩から喧嘩ものみたいな感じにだんだんなってくるんだけど、
うん、
あのね、熱い人情ものの話なの、うん、で、この子が、まあ、あのいろんな自分の周りにいる、ね、あの、うん、人たちがこういろんな考えてる問題とかになんかいろいろこの体当たりでぶつかっていくような感じの熱血ものっていうか、なんていうかわかんないけどね、 まあ、とにかく熱い漫画だったんだよね、すごく、
うん、
で、まあ、これがすごく面白かった。これ最終的に中学編とか高校編ぐらいまで続いたんだけど、そっちも結構面白かった。結構泣ける話とかもね、結構ある。なんかその病気の、友達がいて、その子が入院してて、その子が花火見たいって言うから、その花火を打ち上げるためにこの団子がね、いろいろ頑張って花火打ち上げるまでの話とか、結構泣かせるエピソードとか結構あったりした。で、まあ、あと次はこのかっ飛ばせ清原だよね。
あ、これはね、覚えてる。
それ知ってる、
知ってる、知ってる、これ
知ってる、
うん、
これで俺ね、あの野球の選手を結構知ったったのか、やっぱ。
うん、あ、え、かわい、あ、かわい順次
かわい順
次、え、順次だとバレーボールだもん
ね、うん、競技が変わるからね、
そう、つくくいだけど漫画家じゃねえし、
違ったね。
でも面白いのがさ、この清原くんって当時その、要は PL 学園に入ってきたそのまだ若かしき頃の清原と、あと桑田がメインで話が始まってるから、今って清原って番長的、番長っていうかさ、なんかもう長渕剛みたいな感じの、
そうそうだね、
いかつイメージがあるけど、
プロレスラーだよね、
うん、あのね、なんかわかんないけどね、あの明石家さんまみたいなね、なんかひょうきんなキャラになってるんだよね、
顔はそんな感じなんだよ。
そうで、なんか清原がすごいなんか間抜けな、なんかちょっと出っ歯の男みたいな感じのキャラなんで、で、桑田が、あのなんか桑田って入るときになんかちょっとなんだっけ、なんか問題があったのかな、なんかわかんないけど、それで黒い腹黒い男みたいなイメージで、すごいなんか悪魔のようなキャラクターに言ってんだな、黒田が。
問題があったわけじゃないけど、もともと大学に行くって言ってプロ志望ではなかったんだけど、巨人に指名されて結局巨人に行った、
うん、
で清原はもともと巨人に行きたかったんだけど、うん、指名されずに西武に行ったっていうのがあって、そういう風に扱われているだけで、
ああ、そうそう、だからそこのイメージをずっとこの連載の中で引っ張ってるから、うん、だから今のイメージと逆なんだよね。むしろその今だと桑田の方がこうね、すごくこうなんか誠実な男っていう感じのイメージがあるから
さ、うん、あれ今すごい目線をもらってんだけど、俺野球わかんねんだよな。
はいはいはい。
そう、で結構面白い、この東京ドームができた時の話がちょうどこの中で載ってるんだけどさ、
東京ドームってそれぐらいできたんだ、87年とか、
そうそうそう、87、88年とか、その
時で、
監督が王さん で長嶋一茂が新人で入ってきた頃の話がメインだったんだね、
うん、でも何にしてもコロコロの俺のイメージだとギャグ漫画、
そう、でも全体的にギャグ漫画、
うん、ブ
ー
ム違うの、ボマ違う、
まあまあそれはちょっと
後で、へー、まあでもギャグは多いイメージあるよ、
ああ、
ちなみに俺さ、ほら子供がいるからさ、小学何年生みたいなやつとか幼稚園とか読んでるから、うん、基本的に全部ギャグ漫画だよ、
うん、
ああそうなんだ、
うん、
そうなんです、
基本的には、
へー、
うん、あんま人死んだりしないし、
ああ、
そんな恋愛もないし、
まあね、
うん、これでも今パラパラって見たけど、コロコロは結構エロが入ってるよね、おぼっちゃまくん以外にも他にもエロがあって、
ああ
、こんなエロ入ってたんだって、
あ、そう
やっぱ結構なんかまあ分かりやすいしものだみたいな、
うん、ドラゴンボール級のエロ、
分かんねえ、
ドラゴンボールの
パフパフみたいな、
そうそうそうそう、そのぐらいのエロが入ってた、
うん、ああそうね、
うん、
やっぱそのチンコフンコとか、まあ、おっぱいとか、うん、すごいもうまあね、まあ、やっぱ小学生が好きそうな感じでしてもらったっていうのが多かった、
うんうん、
であとこのまあビックリマンだよね、
びっくりマンが漫画になってるって認識がなかった、
ああもうチョコのイメージ、
チョコのおまけでしょっていう、
あ当時ほらアニメがやってたから、
あやってた、
アニメはやってた
でしょ、
あ、うん、それは知ってる、
そう、まあ、びっくりマン、まあ、あと、まあ、このノンキ君とか、
ノンキ君好きだった、
うん、であとね、やっぱ当時 その小学生のムームだったものがもうほとんどそのまま漫画になってるみたいなのがやっぱ多いんだけど、うん、仮面ライダーブラックとかもやってるし、であともう一冊こっち側の、うん、この89年から90年、まあ、ダッシュ4クロスさっきちょっと話したんだけど、であとね、ゲームボーイが流行って、
はいはい、
でこの中でね、なんだっけな、ゲームボーイの漫画があるんだけど、この突撃ゲームボーイっていうね、
知らない
、なんだけど、これあの小石佐藤先生が出て、これ面白かったのが、この主人公のこのね男の子が、うん、なんだっけ、なんだっけ、なんか忘れたんだけど、あのね憲法の使い手なの、
うん、
でそのこう憲法の技をゲームボーイに生かすっていう主人公のキャラで、
うん、
であのなんか技があって、 そのテトリスとかいろいろやったりするんだけど、この最後にそのこのモトクロなんかエキサイトバイクかなんかで、で最後追い抜かれされそうどうするんだと思ったら、この主人公がゲームボーイを宙に投げて、うん、で宙で100のこうフォークと100列みたいななんかこうあたたたたたたってゲームボーイを打ったら、それがこうあのゲームに反映されるみたいなこういう僕は、ね、やっぱそのすごいストーリー展開ってのがやっぱ
これのおかげでゲームボーイが何台壊され
たあったりするみたいなのがある。
懐かしい、ゲームボーイって今ない。
3DS
か、
うん、
DS?
3DS
か、
うん、そうそう
そう、 DS って 3DS かな、
うん、
あのもう縦型のフォルムのやつはないんだ。
ない
ない
今横型なんだもんね。
懐かしいな。
そう、あとあの当時流行ったのがあのミスターマリックが、
うん、
あの流行ってて、
って
そうそう、でそれのその超能力ブームのとかあのなんだマジックブームのところからそのサイキックの謎丸ってのがあって、うん、超能力を使う少年みたいなのがなんか主人公で、なんかちょっとこのオカルトものっぽい感じの漫画とかで、この中にあのミスターマリックがキャラクターとして出てきたりとか、あとミスターマリック物語っていう外伝の漫画があったりとかして、ミスターマリックがいかにしてその超能力に目覚めたのかっていう、なんか今にしたら完全に嘘の話が漫画になってたりとか結構ねあったり。
私なんかでもコロコロコミックで一番印象残ってるのがあのどっち断平で、
あーどっち断平はね
今回載ってないのね。
そうこの後なんだよ、91年からなんだけど、そう
年代が若干違うからそっか、それであのみんなで小学校のクラスメイトと一緒に、うん、とそのコロコロコミックが主催する、
うん、
ドッジボール大会に出たっていう、記憶がありますが、
すごい
1回戦シードで、シードでドドドって上に上がったら前回優勝チームが当たってしまって数秒で終わったってい
う、でもすごいね、
まあ、ドッジダンペはすごい人気だったからね、ドッジボールも社会現象だし、
面白かったよ、うん、で毎日放課後みんな練習
そうだからコロコロコミックってなんかいろんな大会とかを主催してて、
うん、
あのミニ四駆でもあのジャパンカップっていうのが
う、
ね、であれに何回も応募しても当たんなくてね、あの応募が、
うん、
当時あの新宿の伊勢丹かなんかであの大会やってたんだけど、うん、もう伊勢丹行ったことないからどんなとこなんだろうって、
もう屋上でね
そう、
ね、私もドッジボールそうだもん、
ね、うん、やってた。であとあの当時人気だったのがあのアブデカとかが流行ってて、あの刑事ドラマが入ったところから、
うん、
このリトルコップっていうね漫画がやってて、
これ警察もの、
警察もの、この主人公のこの小学生に見えないしか見えない男の子が、うん、まあ、実は二十歳っていう設定で、
うん、
その小さい体の男の子が、うん、その拳銃を操るっていうもので完全に高さのお休みモードみたいな、
そんなんやってたっけ、
やってたんだよね、
知らないな。
でこのリトルコップが持ってるこのベレッタっていう銃がかっこよくて、
うん、
で彼がいつもガム噛んでるんだけど、このリトルコップが噛んでるガムが商品化されてあの駄菓子屋に売ってたりとかしてたんだよね。
あ、うん、確かにその漫画系のガムってあったよね、スーパーとかの、
うん、
ところで60円ぐらいで売ってた板ガムなんだけど、
うん、
あー、うん、であのあれだ、包装紙のところをコインでこすると絵が出てくるとかあったよね。
あ絵が出てくる、あ、それそれ、そういうの
シールになって
る、ちょっとなんそのコインってことじゃないけど包装紙になんか加工がされてた、
うん、
あったよね、
うん、そうそう、あのやっぱ駄菓子屋からブームになったって言ったのケンチャンラーメンっていうのがさ、
あ、志村けんのやつ、
そうそう志村けんブームで、
うんうんうん、
で今回載ってないんだけどこの後にあの大井志村けんっていうのなんか志村けんが主人公の漫画があって、
うん、
なんかそのなんだろうね、いろんな芸能界のたけ、その当時だとビートたけしとか、うん、加藤ちゃんとかが小学生になってるっていう設定で、なんか志村けんの漫画やったりとか、
うん、
まあとにかくその子供が好きだったものを本当にすぐ漫画にするみたいなのがこ
う、
コロコロコミックの特徴というか、
うん、
だね、みんななんか僕はなんか覚えてるものとか印象のことでもありますか、
うん、割ともう結構出たかな、
そう、
知ってるの、
知ってるの、
言われたらピンとくるのかもしれないけどな、うん、
そうね、まあそのミニ四駆に関してはコロコロコミックっていう印象はあるけどね、ダッシュ4くらい読んでなかったけど、
うん、
あでもアニメでやってたよね、あれもやってなかった、
ああ四駆のアニメで
やってたよね、うん、あのなんで棒で追いかけんだろう、
あとさあれなんだっけあれなかったあのさガンダムのさ ミニ
ちっちゃいやつね。
SD
じゃなくて、
ビビ戦士。
違う、ダッシュ4クロ状態のやつ、パーフェクトガンダムが出てくるやつ。
あれだ、
あれなんだ、
ガンダムボーイとかじゃなくて、あのなんだっけ、プラモ教師郎と
プラモ教師郎だ。
あ、それはね、
ボンボン編だ。
あー、違ったー、
今完全に、
食っちゃった
プライムゲットだった、今。まあでもその、今操るって話があったんだけど、まあ結構そのコロコロコミックの中でのとんでも設定は、そのダッシュ4クロでさ、まあミニ四駆を操ってるじゃない。ミニ四駆ってラジコンと違って、そのさ、一旦走り出したらずっとその
止まんない
んだよね、うん、で、まっすぐにしか走れないから、うん、じゃあ曲がる時にどうするかって言ったら、ゲートボールみたいなさ、その棒でミニ四駆をこう横に押したりして操作して、
あ、それで追っかけてんの。
そうやって
追っかけてんの。絶対
間に合わないで
しょ。そう、間に合わないんだよ。それ初耳なんだけど、そんなのあったの。
あった。
だからこの中でもその四駆のスティックを使って、うん、こうやってね、あのスティック持ってる、操作するんだけど、
アイスホッケーの選手みたいな。
だってミニ四駆めっちゃ速いっすよ。
そうだから私、子供ながらに追いつかねえなって思って
で、その当時僕ら小学生はこれと同じことができるもんだと思ってたから、
交通事故のことだ
よ。その度みんなその辺の木の棒を持ってきて、で、あーって言うんだけど、あーって
それ女子はバカだなって思って絶対無理だよって
そうそう、で、何台ミニ四駆をその川の中に落としてないってしたことかっていうのが
だってすごいありえないぐらい飛んでたりするもんね、ミニ四駆が。アニメだと。
そうそう
そう。それやろうとしたら無理だ
よ。そうそうそう。なんか川をパーって飛んでたりとかさ。そうそうそう。ねえ、やっぱそのね、この漫画の中でだけでも飛んでも設定みたいなのが結構やっぱあったのが。
はい。
はい。まああと、鶴ぴか萩丸くんとかね、あったかなって感じだけど。
そうだね。
まあ、でもこの漫画、ちょっとね、今回これ買って読んだのが結構ね、ショックだったのが、結構その、当時この連載してた連載の漫画の中の人たちが結構亡くなってるっていうのがあって、このダッシュの黒の徳田先生とかも結構前に亡くなってて、で、あとこの、他にもね、このゾンビくんだっけな、あとウルトラマンの漫画とか入ってた玉井先生とかもなんか結構前に亡くなってたりして、結構ちょっとショックなリスが後になって分かったりするんだけど、
鶴ぴか萩丸くん書いた人は今何やってるの。
いや、なんかね、もう生きてるっていうか、まあ、普通にやってるんだけど、やっぱその、ハゲマル君が終わって、ブームが去ったって、結構苦労したって言ってた
ら、ヒット作に恵まれず、
そう、ね、あるみたいね、うん、だからなかなかやっぱこの少年誌でずっと人気を取り続けるっていうのは、やっぱ大変というか、
まあそうだよね、宮脇のとこが化け物なわけだよね、
そう。みたいなのあったかなって感じかな、
はい、
まあコロコロコミックに関してはこんなもんですよ、
はい、
はい、まあじゃあということでね、次はちょっとコミックボンボン編ということで、ちょっとタカさんの方にお伝えしたいと思います、はい、とりあえずちょっとコロコロ編は以上でした、
はい、
はい